皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
本日は朝原の未来をつくる会副理事長の二宮治さんと朝原交流会館、事務局の中尾さんにお話を伺います。じゃあお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず長尾さん、自己紹介お願いします。
はい、廿日市市朝原に、できました、もう丸3年が終わって今年で4年目なんですが、朝原交流会館の事務局をやっております、長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ二宮さん、よろしくお願いします。
はい、朝原の未来をつくる会副理事長をやっております二宮治です。私はですね、生まれと育ちが朝原だったんですけど、今は、いろいろあって朝原出てるんですが、縁あってですね、今コミュニティ朝原の未来を作る会で活動させていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、今回はですね、先月に続いて朝原のビジョン作りワークショップのお話について伺っていこうと思うんですが、まずですね、長尾さん、このビジョン作りワークショップどんな経緯で始まったんでしょうか。
そもそもですね、朝原で、コミュニティあったんですけれども、もちろん今もあるんですが、コミュニティの中で、朝原のために何をすればいいのかっていうのをこう話し合う中で、住民のアンケートを取ってみようっていう話になりまして、それをもとに朝原はこういうことがしたい、こうなりたいっていうみんなの意見をまとめたビジョンというものを作って、それをこう掲げて、それに邁進していこうというような話になっております。
で、今回10月16日に第2回のワークショップを終えまして、で、今回第2回はどんなワークショップだったのか、まず二宮さん教えてもらえますか。
はい、本日第2回たった今終わったんですが、疲れましたねなんですが、とてもですね、皆さん積極的に、自分の意見なり朝原への思いを語ってくれたので、とても大成功の会じゃなかったかなっていうふうに思っております。
今回はどんなテーマで行ったんでしょうか。
第1回はですね、6つのテーマで行ったんですが、そのやっぱり6つのテーマっていうのが、先ほど長尾さんがおっしゃったアンケートからみんなが興味あるようなこと、朝原にとってどうかなみたいなところを拾い出したテーマになるんですけど、そのテーマを引き続き皆さんで話し合うんですが、今度はですね、参加者の皆さんが自らが朝原のみんなに、こんなことができるけ、こんなことやってみようやみたいなことを話をして、それを絵で示そう、絵って言っても落書き程度でいいので、そんなイメージができるものを描いてみようっていったところで、それをゆくゆくはビジョンの、もうビジョンもですね、今のところ絵で示そうみたいなことを考えているので、それにつなげるような会になればなっていうふうに思ってやってみました。
なるほど、ビジョン自体も絵になる予定なんですね。
そうですね、今日皆さんが描かれた絵がそのまま絵に最終的なビジョンになるというわけじゃないんですが、朝原にですね、そういったイラストを描くというか、漫画を描くというか、そういった、方もおられるので、その方の協力を得て、本当にみんなで仕上げていこうというふうに考えています。
じゃあ今回話し合ったことも大きなこうテーマというかビジョンの一つになっていくということなんですね。
そうですね、やっぱりそのテーマっていうのが、朝原の場合であればやっぱり農業とか山っていうのは欠かせないテーマなので、そういったテーマを中心に、今の時期ですね、先日も台風が来ましたけど、安心安全、それからやはり子育て世代もいますから、子育てで、他にはやっぱり先ほどの交流会館 の, 長尾さんが話をされましたけど、そういった拠点施設で、それからちょっと変化球なんですけど、ネット社会でもありますから、インターネットで健康、ウェルビーイング、これはどうしても欠かせませんから、 そういったテーマで、皆さん深掘りをしていきました。
ちなみに今回の参加者は何名ぐらいだったんですか？
何百人も来てくれたって言いたいんですが、実際は40人ちょっとぐらいですかね。皆さん思いを持って来ていただきました。
年齢層は大体どれぐらいだったなという印象ですか？
やっぱりですね、朝原っていうのはやっぱり基本的に年齢層高い方が多いので、まあ60代以上の方が大半を占める。でその中でもですね、まあ40代以上がちらほらぐらいでしたかね。なかなかですね、子育て世代の方が前回もだったんですけど、今回もちょっとなかなかですね来れなくて、そこの意見を拾うために、まあ別途前回はですねスピンオフとして別の会、平日の夜なんですけど、それを開いたっていうこともありまして、みんながなかなか一堂に返すっていうことができなかったら、他の方法で意見を拾おうっていうのも考えてやってます。
なるほど。今回40代以上、60代以上の方が多かったっていうことですけども、またコスピンオフもあるかもって感じなんですかね。はい。そして、今回は長尾さん二宮さんともにそれぞれのテーマに分かれて話し合いというかイラストに起こしていったと思うんですけども、じゃあまず長尾さんはどんなテーマを担当したんでしょうか？
はい、私は朝原交流会館の、事務局員でもあるんで、拠点作りという、ちょうどいいテーマのところを担当しました。いろいろな意見をいただきまして、でその中でこう朝原はこうしていきたいねっていう中でのキーワードでは、集まろうっていう、集まってくれる拠点がいいよね。でその人ら同士で、いろいろ交流を生んで、もうみんながこうみんなを知っている、見知らぬ人がいないっていうような朝原になるといいねというような、話をしました。
なるほど。交流会館っていうね、交流が基礎となっている場所でもありますので、そこで地域の方々が集うような場所にもっとなっていけばいいなというようなイメージですか？
そうですね、地域の中の人、そうですね、来てもらったりとかですね、地域外の人とか、朝原は自然も豊かで、川も綺麗で神社があったり、またお茶のゆかりの地がですね、上田倉庫ゆかりの地があったりしますので、そういうのに来てくれた人とかもこう交流しながら朝原っていうのをこうにぎやかにやっていけたらなと思います。
こういろんな方が集っていけばいいというようなイメージかなと思うんですけども、じゃあ具体的にこうしていきたいみたいな意見も出たんですかね？
朝原はそうですね、僕はちょっと記憶にないというか、ずいぶん前の話になるんですが、朝原は一時すごい賑やかだったと、今日、拠点作りのテーマに来てくれた人から聞いたんですけど、お店もたくさんあってとかですね、お医者さん、そういう医療をやってる人がおったりとかですね、そういうすごい賑やかだった頃の記憶があるんで、またそれをなんとか復活させられないかみたいなような話ももらって、そういうのもいいなと思いました。
ありがとうございます。では続いて二宮さんはどんなテーマで話し合ったんでしょうか？
私は子育ての方に入りました。そこでですね、前回も私子育ての方に入ったんですけど、先ほど言いましたようにちょっと子育て世代の方がちょっとなかなか多くが集まらなかったんですけど、できるだけそういった方の話も事前に聞きながらっていったところで持っていこうとしたんですけど、前回もそうなんですが、テーマがですね、やっぱり川になるんですね。子育てイコール川っていうのが、私がなかなか、川遊びのありましたけど、そんなにすぐつながるかなみたいなところがあったんですが、今回もです。やっぱり川をなんとかしたいって言ったところで、子育てですよって言いながらも、川、昔はこうだった。先日もですね、台風で、ちょっと朝原の方はですね、いろんなところで被害が出たんですが、護岸が崩れたりとか、そういった被害だけでなくですね、縁がですね、川にいくつか縁があったりするんですけど、その縁に、土砂が、神から流れてきた土砂が入り込んでって、で、その縁がなくなって、やっぱり、泳ぐ環境がなくなってきたとかですね、そもそもその台風だけではなく、昔はその川辺に朝原の場合は小瀬川がですねあって、いろんなこう岩があって、そこで岩で休みながら、泳いで、時には飛び込んでっていうのをしてるんですけど、その岩もですね今 まあ、草木に覆われてなかなか行けない、そこをなんとかしたい、でそういったところからですね話が発展してて、昔はあのヤマメが多かったとかですね、まあ、うなぎも取れたとか、その辺でその昔の、まあ、いろんな魚が泳いでいた状況を取り戻して、それを子どもたちにやっぱりもう一度体験させたい、あ、ここでやっぱり子育てにつながるんだなみたいなのをすごく感じてですね、まあ私自身もですね、本当に小さい頃は思い起こせば川に育てられたといえば確かにそうなので、今でもまたそれをつながってるんだなっていうのは感じましたね。
ちなみにまあやっぱりこう朝原の方はもう子育てイコール川っていうのはまあなかなかね他の地域では思い浮かべないものだと思うんですけど、やはりまああの小さい頃からの思い出が川が結構こうあるっていうことなんですかね。
それをですね、あの今回の僕のワークショップですごく感じる、まあ本当にアンケートでも出てたんですけど、川をなんとかしたい、あ、それってすごく朝原だからこそ出る、キーワードだなっていうのをアンケート、そしてあのこの2回経験してきたですね、ワークショップですごく感じましたね。
実際にこう川って言いますと、どういうふうにこう動いていこうとかいうところまではいかなかったですかね。
前回はですね、海だったら海水浴だと思うんですけど、まあ川なので川水浴場を作ろうとかいう話があったんです、まあ、今回はですねどちらかといえばあの本当に水辺の環境整備みたいな、だから子どもたちが本当に普通に遊べるような環境、まあ先ほど言いました、もう本当に川の中の草木をまずきれいにしてってとか、まあ縁の浚渫っていうことができるかどうかのあるんですけど、その辺もこうね、まあ、行政の協力を得ながらできたらいいのかもしれないんですけど、なんとかその川に注目をして、で自分たちでできるところからやっていこうみたいな感じになってますね。
はい、ありがとうございます。でまたあの今回それぞれのグループごとに話し合った後に、まあ、全体でまあ皆さんバラバラと回って、まあ、それぞれのグループで出た意見を共有したと思うんですけども、他のチームの意見はどういったのが印象に残っているとか、こんな感じだったよっていうのあれば教えてください。
ですね、僕はやっぱりあの先日台風があったっていったところもあって、その安心安全のところではですね、その避難っていったところに発表で熱く語っておられた方がおられて、あのその避難をするにあたってはやっぱり日頃から隣近所とよく話しよって、やっぱりもうこんな時はすぐ避難行こうね、一緒に行こうねっていうふうにこう声をかけ合う、こう関係性を作っていこう、もうすでにあるんだと思うんですけど、それは普段からこう、まあ、あんたが言うんだら私も行こうかみたいな感じで、まあ、気軽にって言ったらおかしいかもしれないんですけど、できるだけですね避難につながるようなことをやっていきたいっていうふうに言われていて、それっていうのはとても大切なことなんじゃないかな、あの本当に取り組もうと思えば本当はすぐ取り組めることなので、そこはこう僕も一緒になってやっていきたいなっていうふうには思いました。
まあね、今回その防災のテーマ以外で話し合われた方々もそのお話を聞いて、多分またねお隣の人と私も声かけようとかね、いろいろ思われたかもしれないですよね。はい、そして長尾さんはどこが印象に残りましたか。
ちょっと話が被るんですが、あの拠点作りのところでもですね川の話が出まして、でやっぱりあの人に来てもらうのに、まあ、川遊びができたらっていうのがやはり大きくありまして、でこれはあの、まあ、言い悪いはあるんですけど、結果的にですねこの前来た台風の おかげといったら変なんですけど、川がそのすごく綺麗になったというか、すごい量の水が出たんでそれに押し流されてですね、とこう草木がですねだいぶ掃除されたといいますか、あの綺麗になってまして、でこれまあ土砂もあるんですけれども、この今綺麗な状態をなんとか維持できるようなことができんかねっていうような風に、おっしゃられた方がいて、で他のテーマの発表の時も川のキーワードがですね結構出てきたんで、ああみんな川のことを気にしてるんだなとは思いました。
そうなんですね、なんだかこうそれぞれねバラバラのテーマではあるので、なかなかこう共通項ってね見つからなさそうなんですけど、やっぱ朝原の方は川っていうのは大事にされているところなんですね。
はい、ただですねやっぱり高齢化が進んできたのと、まあ環境が変わってきたんで綺麗、まあ昔はすごい綺麗で、やっぱり、小学校がその川で遊ぶ授業があったんですかね。 そういうのがあったりするぐらい川が綺麗だったんですけども、まあ、近年ですねなかなか手が入れられないような感じでですね、川をみんなで綺麗にしようっていうのも声はあるんですけど、実際にやってみるってなるとですね、危なかったりとかですね、その川をきれいにする行為自体がですね結構危なかったりとかいろいろ障害があってできなかったのが、今回の台風で一気にきれいになったんで、まあ、みんなやっぱりちょっとまた意識が変わってきたんかなと思います、
まあ、その辺もねまたビジョンとかまた若者のね行動にも変えていけたらかなと思いました。ではですねこの次回に向けてなんですけども、次回は今度はいつ開催されますか？
年を明けるんですけど1月22日の、日曜日、ちょっと時間帯はですねまた調整はするんですけど、この日で行うように考えてます。
今こちらのビジョン作りワークショップは、まあ、全3回で行っているっていうことなんですけども、第3回は何をするんでしょうか？
そうですね、もうファシリテーターの檜谷さんがおっしゃられてましたけど、だいぶやっぱりこの2回を通じてビジョンっていうのがおおむね見えつつある状態で、それを具体な形に次はしてって、じゃあみんなの目指すもの、大切にしていきたいもの、これをやっていきたいものってこんな感じですかねっていったところにこう話を持ってって、でそれをですね今回のテーマごとにこう書かれた絵をもとにですね、先ほど言いました、朝原で絵を描くのが上手い方に、協力を得てですね、ラフ的なものになるかどうかわからないんですけど、絵で示してこんなイメージですかねっていうのをこう作り上げていきたい。で、まあそれが最終まではちょっとまだいかないんですけど、みんなのイメージを共有していこうっていう感じになりますかね。
なるほど、もう第3回でもう大体絵の図が見えてくるっていう予定なんですね。
最終的にはみんなの絵をできれば一つの絵に持っていきたいんですけど、でまだ今の段階では今回のテーマごとの絵になりそうなので、そのイメージの共有がどれだけできるかっていうのがわからないんですけど、そこはこうなんとか頑張ってイメージする方向性はこう共有したいなって思ってます。ま
あ、第3回もね多くの方に参加していただけたらいいですね。じゃあ最後にですね、それぞれ朝原のビジョンっていうとここは外せないぞっていうのを思いをそれぞれ聞かせてもらえたらなと思いますが、じゃあまず長尾さんからお願いします。
はい、そうですね、朝原交流拠点施設にですね集まっていただくというかですね、ああいう施設はもう人が来なければ何の意味もないものなので、あそこを活用してですね、でみんながどんどんこう元気に楽しく暮らせる朝原っていうのになればいいなと思います。朝原交流会館は火曜日水曜日が休館日になっており、朝9時から夕方5時まで開館しております。木曜日と土曜日と日曜日は併設されているカフェで飲食ができますので、ぜひ近くまで来た方は寄ってください。またマックスバリューのですね無人店舗っていうのがですね11月4日にオープンしますので、日用品などいろいろなものが置いてますので、またそういう便利に利用できますのでご来館お待ちしております。
と無人店舗っていうと、こう電子決済みたいなイメージがあるんですけど、これはどんな決済方法になるんですか？
はい、マックスバリューのキャッシュレスの決済になりますんで、ワオンまたはまあクレジットカードの決済となります。ちょっと現金は直接は扱えないいうことになります。
じゃあ皆さん買い物するときはその辺もちょっと気をつけてお願いいたします。ちなみにチャージをできる機会はないですか？
チャージはですね週3回、マックスバリューから、トラックが来るんですけども、その時に、現金でのチャージができるようになっております。
週3回、はい、今いつ来られてるんですか？
予定ではですね、木曜日の午後と土曜日の午前中、月曜日の午前中を予定しております。
じゃあ皆さんね、まあ、チャージね向こうまで行けないよっていう方はこの交流会館前に来てくださるんですかね、そちらをご利用いただけたらなと思います。じゃあ二宮さんお願いします。
そうですね。私は子育ての方に入ったんですけど、まあ、そもそもがビジョンってもうみんなが、こう、普通に、あ、こんなのがいいね、こんな朝原がいいねっていうのが意識で共有できて、みんながちょっとずつでもいいので、 そのことに向かってこう携われるっていうのがとても大事だと思うので、そこがみんなの共感を得るようなものに持っていかなければいけないっていうふうに思っているので、皆さんのですね、心に響くようなものにしていきたい、そこがこう一番の目的かな。朝原っていうのはすごく大好きで、その思いがあるんですけど、それにちょっとずつ皆さんがですね、同じ方向を向いていくっていうのがとても大事なので、それに向かって取り組んでいきたいって思ってます。それが朝原の未来を作る会の思いと一つ同じだと思っているので、
はい、今日はお二人ともありがとうございました。すごく、ね、素敵なお話で、次が1月の22日の日曜日に、今回は朝原小学校の体育館、旧体育館にてね、今回も開催されるかな、次回も開催されるかなと思いますので、皆さんどうぞ参加の方をお願いいたします。今日は二宮さん、長尾さん、素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワークショップを終えて、日野木谷先生からコメントをいただきました。それではお聞きください。
じゃあまず自己紹介お願いします。
一般社団法人小さな拠点ネットワーク研究所の代表理事しております、日野木谷と言います。
今日はこのワークショップ、なぜ参加されているんでしょうか。
朝原の方からですね、実は以前地域づくりの講演会なんかでお話をさせていただいたご縁もあって、今回朝原地区の方がビジョンを作られるというところで、ぜひお手伝いをというご依頼をいただきまして、それで今回ファシリテーターという形で関わらせていただくことになってます。
実際やってみて、まあ、今日終わったんですけども、どうでした。
実はワークショップの中でイラストというか落書きというか、こうなったらいいよねってことを絵で、文字とか文章じゃなくて絵で書いてもらうっていうことを皆さんにやっていただいたんですけども、初め大丈夫かなとちょっと心配はしてたんですが、とはいえこう皆さん集まって話し始めるとですね、上手い下手は別として、いろんなものも書いてくださってですね、新しいアイデアも含めてそこに書いていらっしゃいましたので、非常にこうこちらがやってほしかったことをですね、ぜひ皆さんやっていただけたなっていう、とても充実した第2回目でした。
印象に残っているこう意見とかありますか。
そうですね、印象に残っている、やっぱ子供子育てのところなんかで川の話とか、 あと自然遊びですね、そういったところなんかは子供たちに伝えていきたいってことも含めてですね、 いろんな、川を中心にいろんな話が出てきたの面白かったなというふうに思うのと、あと拠点ですね、拠点作りということで、これは交流会館や市民センターのお話だと思うんですけど、やっぱりこういろんな、なんすかね、生活を支える機能であったり、いろんなものを販売したりとかですね、あと発信したりする機能ですね、そういったどういった機能が必要なのか、こんなのがあったらいいよねみたいなものも結構いろいろ出てきてたなというふうに思うので、ちょっと改めてまたいろいろ整理をしながらですね、ビジョンをちょっとひな形をですね作っていけたらなと思うぐらいたくさん出てきた感じがありますね。
次第3回目はもうビジョンを作るっていう段階に入っていきますけども、こちらなんとかできそうですかね。
なんとかしよう、なんとかしなきゃいけないっていうのもあるんですけど、そうですね、今回これだけ皆さんに書いていただいた成果物がありますので、それをベースにしながらですね、こんなビジョンですかねっていうようなことをですね、ひな形というか原型をまず作ってですね、それをまたみんなで共有をして、いろいろワイワイガヤガヤ話ができる第3回にしようと思ってますので、ぜひそこになんとかこう持っていきたいなというふうには思ってます。
じゃあ最後に朝原の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、朝原の皆さん、第1回第2回、今回も地域の皆さんから参加いただいて、初めてこういったワークショップが出来上がるんですけども、ぜひ第3回、回数が限られますけども、ちょっとこう ご参加いただいてですね、できれば多くの方に関わってもらいながら作っていったビジョンになればいいなと僕は思っているので、ぜひ関わってくださいというのがメッセージですね。はい、
ありがとうございます。はい、
続いて地域の方からの感想です。
もうちょっと時間が欲しかったですね。
あ、足りないぐらいだと。
はい、はい、
どの辺が足りないなって感じでした。
いろいろなんていうかな、議論をお互いにこう交わすのがね、
もっとも
っとった方がいいんじゃないかな。
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、
今日の感想はとても楽しい参加させていただいて良かったです。2回目の参加になるんですけれども、理想が今度は現実につながるように皆さんで力を合わせて頑張っていけたらと思います。
もう素晴らしい村の人たちの熱気が伝わって、みんなでいい村にしようという思いがひしひしと伝わってきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろなビジョンに分かれてたので、 あのいろんなことが普段考えてないことがインプットできてよかったと思います。
はい、ありがとうございます
、うん、私ね2回目なんで、うん、1回目は どんなんじゃろうかってわからんかったけど、今度はなんとか意見も言えましたし、よかったです。有意義に過ごせました。
はい、ありがとうございます。
朝原未来探し、来月の放送は12月1日木曜日午前11時30分から、再放送は12月3日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 廿日市。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。